目には見えませんが生きておられる神、この方の御声を今日も聞きましょう。で、皆様、新年のお喜びを改めて申し上げます。なぜ私たちは新年を喜ぶのでしょうか。新しいものは何でもいいからじゃないかと言われるかもしれません。日本ではそういう感覚は強いですね。米でもお酒でもお魚でも家でも新しいものがいい。あるいは前の年は大変なことが起きて苦労した、今年は良くなってほしいし良くなるだろうという期待の気持ちの表れかもしれません。まあ、これは世界共通でしょう。私の知っている限りどの国でも1月1日は新年の祝日です。あるいは年が改まって過去1年間にたまったさまざまなものを気持ちの上で払い落として真っ白な1年を迎える、なんと清々しく嬉しいことかという気持ちかもしれません。もう少し踏み込んで、クリスチャンが新年を喜ぶというのはどういうことなのか。この言葉を使いますが、これは単に社会生活での挨拶言葉なのか、けれども何か信仰的に深い意味を込めて使っているのではと私は気になってしまうんです。と言いますのも、この喜ぶという言葉に関係して私はクリスチャンになって初めから最近までどうしてもわからなかったキリスト教の言葉があります。それはこの日本キリスト改革派教会という教派の一番骨になります、背骨になりますウェストミンスター信条の一文、ウェストミンスター小教理問答の第一問にも出てくる、よく使われている日本語訳ではこうですね。ウェストミンスター小教理問答第一問、人の主な目的は何ですか。答え、人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことです。この喜ぶ、人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことです。この神を喜ぶとは一体どんな意味でしょうか。私はどうも違和感がありました。この言葉遣いからして変です。普通の日本語では喜ぶというのは何かいいこととか望んでいたこと、めでたいことに出会って楽しくなる、心がワクワクすると、まあそんな意味です。ですから例えば男性が、私は彼女から素晴らしい贈り物をもらって喜んだとか、私は彼女の笑顔を見て喜ぶとは言いますが、私は彼女を喜ぶとはあまり言いません。言っても意味がよくわからない、なんとなくぎこちないと言いますか、変な感じがします。ところがこのウェストミンスター小教理問答の第一問、これはこの小教理問答書全体を規定する、まあ、これは要です。その第一問の答えの中にまさにこのような言い方が出てくるわけです。この第一問がわからないということは、その後の内容が表面的には分かってもやっぱり一番深いところで理解できていないということになると思います。私は神を喜ぶという言葉遣い、分かった気持ちになろうとしますが、なんともどうも違和感があって分からないのか、まあ、その後少しずつ分かってきました。これは 聖書に由来する表現です。特に重要なのは詩編ですが、ここでは他のやはり大変重要な箇所である先の朗読箇所を元にして考えてみましょう。イザヤ書58章の14節に出てきましたね。その時あなたは主を喜ぶです。ここのその時というのは前後を読むと分かりますが、終わりの時、これは遠くイエス・キリストが再び来られて新天新地が現れる時、そこまで含む。ですからウェストミンスター証券問答書第1問の答えの中にこの永遠にという言葉もありますが、これは人が創造された時から旧約時代、そしてイエス・キリストが再び来られる終末まで常にということです。まあそういうことに重なりますね。その時罪と悪が全く滅ぼし尽くされて、人と神との間を妨げるものが全くなくなった時、人は神を喜ぶという意味です。この喜ぶというのは、まあ、英語ではいろんな関係した言葉がありますが、特にこのエンジョイという言葉が使われます。ですからただ単にこの嬉しい気持ち、感情を表すだけではなくて、よくこれは享受するという日本語訳を当てることがあります。何か深い事柄について楽しむ。ですからその時罪から解放された人間は神からの賜物、つまり命をはじめ全てを自分のものではなく神様からのものとして喜ぶことができるという意味です。けれどもさらに深い含みがあります。さっきちょっと触れました、私は彼女を喜ぶという言い方が使われない。それはなんとなくこうぎこちないと言いましたが、それは一つには意味が曖昧ということがあります。こういう言い方をしますと、私と彼女との隙間がないようで直接的すぎる感じがするということがさらにあるでしょう。ですから下手をするとこういう言い方は性的な関係を連想させます。ですからあまり使われない。けれども神と人間との本来の関係はそうでも言わないと表せないほど密接で直接的です。よく使われる神が共にいる、ある、まあ、そんなふうな言い方に変えてもいいのですけれども、共にと言いましても、なんかこう物理的にこの隣にいても強い内的な人格的な結びつきがなければ、ここでの共にの意味ではなくなってしまいます。神は霊ですから物質的な接触というのはないのですけれども、神がその御手で人を固く支え愛してくださっているというふうにしか言い表せない。親がそばにいてすっかりくつろいでいる幼子の様子に少し似ているでしょうか。そしてこの神との関わりを生活の隅々においてまで味わう、そういう意味で共にある神を喜ぶ、神が共にあることを喜ぶ、これを神が喜ぶと聖書は言うのです。これが終末の時人が味わうことができる喜びですが、終末主の再臨がまだ来ない今現在も実は味わうことができます。聖書は明言します。 イエス・キリストはインマヌエル、私たち人と共にある神です。イエス・キリストは十字架の死で罪と悪を打ち倒してくださいました。キリストは復活してその勝利を公に示し、昇天された後は聖霊によって信仰者と共にいてくださいます。あるいはもっと深く、パウロは信仰者のうちにキリストの霊、聖霊が住まうとさえ言います。それくらい密接。あるいは同じパウロがキリストが私たちのうちに住まうとも言います。それくらい密接ですから、このキリストによって神を喜ぶということは、今も永遠に救いの完成である終末へと変わらず続きます。もちろん今は私たちのうちになお罪の気持ちが残り、悪が存在します。ですからいわば少し霧がかっているけれども、終わりの時霧が晴れたように神をありありと見ることができる。神を完全によく喜ぶことができる。キリスト教は特定の日を何か宗教的に特別の意味を持つ日とは考えません。コロサイの信徒の手紙では、あなた方は食べ物や飲み物のこと、また祭りや新月や安息日のことで誰にも批評されてはなりませんと書かれています。2章16節ですから、1月1日という日が何か信仰的に特別の意味があるというわけではありません。けれども、そうだからといって私たちクリスチャンが新年を喜ぶという言い方をやめなくてはならないとは思いません。そうではない。私たちは弱いでしょう。忘れやすい怠惰です。私たちに与えられている永遠の喜び、キリストによって神を喜ぶ、このことに今もう一度思いを向け、この唯一大切なものを見失わないようにしようという決意を込めて言いたいものです。新年、神を喜ぼう。この新しい年も神が共におられることを喜んで歩もうというふうに。アーメン。祈りましょう。